本日お読みいたします箇所は使徒の働き17章の1節から9節、新改訳聖書2017年版新約聖書の269ページになります。使徒の働き17節の1章から1節から9節、新約聖書269ページになります。それではお読みいたします。パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。そしてキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証した。彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシア人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、二人を探して集まった会衆の前に引き出そうとした。しかし二人が見つからないので、ヤソンと兄弟たちが何人かを町の役人たちのところに引いていき、大声で言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ています。ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカエサルの朝直に背く行いをしています。これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。役人たちはヤソンと他の者たちから報奨金を取った上で釈放した。ただいまお読みした箇所より、世界を揺るがす福音と称して、題して、鈴木智牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆さんと共にこの礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りをさせていただきます。愛と恵みに富みたもう私たちの造り主でおられる天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。今朝も私たちの健康を守りくださってこの礼拝に集うことが許されていますことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えていますさまざまな悩みや心配事を今あなたにお委ねして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け励ましてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊き主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。前回はパウロとシラスがピリピの牢獄から釈放される場面を読みました。町を治める長官たちは経理たちを使わして2人を釈放するように命じましたが、パウロたちはそれを拒んで言いました。 長官たちはローマ市民である私たちを有罪判決を受けていないのに公衆の前で鞭打ち牢に入れました。それなのに今密かに私たちを去らせるのですか。それはいけない。彼ら自身が来て私たちを外に出すべきです。パウロたちがローマ市民であると聞いた長官たちは慌てて駆けつけました。ローマ市民である者たちの言い分も聞かずに不名誉な罰を与えてしまった。そんな非道が知れ渡ったら彼らはたちまち職を失ってしまうからです。こうしてパウロとシラスは公式に釈放されたのでした。パウロたちが長官たち自ら出向いて釈放するように要請したのは福音の前進のためでした。パウロたちは大地震で牢の扉が開いた時にも逃げずに牢にとどまりました。それはこれから先ヨーロッパ伝道を続けるにあたって逃亡ではなく正式な釈放を願っていたからでした。そしてこの釈放のされ方においてもパウロは自分たちがローマ市民であることを明かすことによって長官たちを牽制し、ピリピの教会の仲間たちが不当に訴えられたり処罰されたりしないように守り、福音の伝道が進んでいくように取り計らったのでした。長官たちはパウロたちを牢から出して二人に町から立ち去るように頼みました。牢を出た二人はリディアの家に行って兄弟たちを励ましてからこの町を去りました。今日はその続きです。一節、パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。ピリピの町を後にしたパウロ、シラス、テモテの一行はローマ帝国の東西を結ぶ有名なエグナティア街道を通ってテサロニケに向かいました。私たちはではなく彼らはと述べられていますように、この書を記しましたルカはピリピの町にとどまったようです。パウロたち一行はアンピポリスとアポロニアを通ってマケドニア州の首都であるテサロニケに着きました。ピリピから150キロほど西南に位置するこのテサロニケは港町であり、各町を結ぶ主要な道路も通っていたことから貿易の要所として昔から栄えてきた自由都市でした。パウロたちは途中の町ではほとんど滞在せず、テサロニケを目的地として進んだようです。この町にはユダヤ人の街道シナゴーグがあり、ユダヤ人も多く暮らしていました。2節から3節、パウロはいつものように人々のところに入って行き、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証した。パウロはいつもの通り街道を訪ねて、そこに集っているユダヤ人たちと神を敬う異邦人たちに福音を語り、旧約聖書に基づいてイエスがキリストであることを解き明かしました。キリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならないという言葉は、主イエスがご自身の受難について告げられたのと同じ言葉でありました。パウロはこのキリストの受難と復活の出来事を福音宣教の中心の言葉として人々に伝えたのです。パウロは3週にわたって街道で語り、イエスの受難と復活を旧約聖書から解き明かし、私があなた方に伝えているこのイエスこそ旧約聖書の預言者たちが告げていた救い主キリストなのだと人々にはっきりと示したのでした。後にパウロが書き送ったテサロニケ教会への手紙には、パウロたちが自らの手で働いて生計を立てていた様子が伝えられていますから、ある程度の期間、数ヶ月くらいでしょうか、この町に滞在して伝道の働きを続けたものと思われます。 そしてこの町で多くの人々が福音を信じて教会の交わりに加えられていったわけでしたが、この使徒の働きの、今日の場面においては、パウロたちが街道で伝道した最初の3週間に焦点を当て、パウロが旧約聖書に基づいた証拠を並べてイエスがキリストであることを論証したということを強調して伝えています。パウロはテサロニケ人への手紙第1の冒頭で、私たちの福音は言葉だけではなく力と聖霊と強い確信を伴ってあなた方のところに届いたと述べています。マケドニアの首都であるこのテサロニケでパウロは力強くイエスこそキリストであると語りました。フィリピンの町では苦しみに遭い侮辱を受けましたが、パウロたちは神によって強められ大胆に福音を述べ伝えたのでした。4節、彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。パウロの話を聞いていたユダヤ人たちの幾人かはよく理解してパウロとシラスに従いました。信じた者たちはユダヤ教の街道からやがて街道とは別の場所でキリスト者の集会を開くようになっていきますが、そのことをパウロたちに従うという言葉が表しているのでしょう。ここには神を敬うギリシャ人が大勢おり、その中には貴婦人たち、上流階級の婦人たちや町の有力者の妻たちも含まれていました。こうしてテサロニケの町で多くの人々が福音を受け入れ、キリスト者の群れが誕生したのです。しかしこの宣教の成功には反動が伴いました。5節、ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、2人を探して集まった会衆の前に引き出そうとした。信じる者たちが多く与えられましたが、それは同時にユダヤ人たちからの妬みも引き起こす結果となったのです。ユダヤ教に改宗する可能性のあった神を敬うギリシャ人たちが大勢パウロたちに従っていったため、ユダヤ人たちにとっては伝道の成果を奪われる形となったわけでした。妬みに駆られたユダヤ人たちは町のならず者を駆り集めて騒ぎを起こしました。町に騒動を起こして、その原因がパウロたちにあると訴える口実を手に入れようとしたのです。そしてパウロたちが宿泊していたヤソンという人の家を襲い、パウロとシラスの二人を人々の前に引き出そうとしました。テサロニケの町は自由都市であったので、町の裁判を行う民衆会議に二人を告発しようとしたのです。6節から7節、しかし二人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち何人かを町の役人のところに引いて行き、大声で言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ています。ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カエサルの詔勅に背く行いをしています。ヤソンの家にはパウロたちはいませんでした。おそらくいち早く知らせてくれる仲間がいて逃れることができたのでしょう。それでユダヤ人たちはパウロたちの代わりに彼らをかくまっていたヤソンとキリスト者の数名を捕らえて、町の役人の前に引っ立てて行き訴えたのです。そして世界の方々で騒動を起こしてきた者たちがここにも入り込んでおり、ヤソンが彼らをかくまっているとキリスト者たちを訴え、また彼らはイエスという別の王がいると言って皇帝カエサルへの忠誠に背いていると訴えたのでした。町の秩序を乱す騒乱罪と皇帝カエサルへの反逆罪とは、当時のローマ帝国で厳しい処罰が科される重罪とされていました。8節9節、 これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。役人たちはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放した。ローマ皇帝に反逆し、その支配を転覆させようとしているという訴えは、町の群衆と役人たちを不安に陥れました。カエサル以外の王を持つ者たちを放置する者、カエサル以外の王を持つ者たちを放置する者たちも反逆罪に問われかねない。それで人々は動揺したのです。ヤソンたちはローマ転覆を企てるパウロたちの共犯者として訴えられましたが、首謀者も見つからず、訴えの証拠も上がらなかったため、ヤソンたちは保証金を払って釈放されました。欄外の注にもありますように、保証金は保証や約束という意味にも訳せますことから、この時ヤソンは二度とパウロたちを家に滞在させないことを約束させられ、二度とこのような騒動が繰り返されないように注意する責任を負わされたことだったでしょう。もし違反すれば厳しい罰が待ち構えていました。このようにパウロたちのテサロニケでの伝道は大勢を救いに導くことに成功しましたが、そのことで敵対するユダヤ人たちの妬みを買って迫害を受けるという結果も伴ったわけでした。イエスという別の王がいると言って、皇帝カエサルの統治に逆らって方々で治安を乱しているという敵対者たちの非難は不当な言いがかりでありましたが、こうした非難には一定の真理も含まれておりました。彼ら敵対者たちが気づいている以上の福音の真理がここには含まれていたのです。人たちは地上のどんな王国とも違った国ではありますが、神の国を述べ伝えました。また疑いなくキリスト者たちはイエスをバシレウス、すなわち王というギリシャ語の称号で呼んで、世界を永遠に治める王として崇めていました。この神の王国の民とされたキリスト者たちは、法を守る良心的な市民である一方で、ローマ皇帝など地上の支配者よりも神の命令に従いました。テサロニケにおけるパウロの説教や教えにおいて終末論が強調されていたのは確かで、イエスの来臨、イエスの再臨のことを皇帝の凱旋という意味のパルーシアというギリシャ語を持って、語っていました。イエスがこの世の終わりの時に再び来られる再臨のことを、当時のキリスト者たちは皇帝の凱旋という意味のパルーシアというギリシャ語を使って語っていました。そうしたことが皇帝への反逆の言葉として誤解を受けやすかったものと思われますが、事実キリスト者はどんな支配者やイデオロギーにも最高の敬意を与えず、ただ主イエスだけに敬意を表し、完全な服従を果たすのです。クリスチャンはこの世界すべてを創造されご支配しておられる神に仕える民として、神の愛のご支配がこの地に広がるように求め、御心に従って生きるように召されているのです。私たちは御国の民として、身分や民族の隔てなく一つとされ、光の子供としてこの地上の社会にあらゆる善意と正義と真実の実を結ぶように導かれているのです。この福音は世界を揺るがし変革する力を持っています。前回の場面ではピリピの町の長官たちの不正が正されるということがありました。力ある福音と聖霊による教会の交わりは、欧米においては人権の尊重、 奴隷制度や人種差別の廃止をもたらしました。日本においても宣教師たちは女性教育に力を入れ、女性の地位向上に努めました。また病院や孤児院の設立など医療や福祉の充実も図られてきました。繁栄を誇ったローマ帝国は滅びましたが、キリストの教会は今も存続し続け、福音は世界中に広がり、私たちのところへも届けられています。今日は中心聖句にテサロニケへの手紙、テサロニケ人への手紙第1、1章4節から5節を選びました。週報に印刷してありますので、ご一緒に読んでみましょう。第1テサロニケ1章4節5節3、はい。神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。私たちの福音は言葉だけでなく、力と聖霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。パウロたちが伝えた福音は言葉だけでなく、力と聖霊と強い確信を伴って届けられたと告げられています。福音は言葉だけではなく、主にある教会の交わり、聖霊をいただいた者たち同士の愛の交わりを伴って届けられるのです。クリスチャンで作家の三浦綾子さんは、自分は福音を伝えるために書いていると述べた上で、このように言われました。この福音とは、人間を不幸にする者と戦う力のことであり、人間らしく生きるための希望です。それは福音が神は愛なりという基盤で成り立っているからです。この福音とは人間を不幸にする者と戦う力のことであり、人間らしく生きるための希望です。それは福音が神は愛なりという基盤で成り立っているからです。人間がいかに罪深く、社会がいかに汚れていようとも、神は愛であるというこの事実によって人間は救われると綾子さんは確信していたのです。聖書は、神は実にその一人ご与えになったほどによう愛されたと教えています。神は実にその一人ご与えになったほどによう愛された。私たちの目にこの世界がどんなに暗く希望のないもののように見えたとしても、また生きづらさを覚えて自分の存在が価値あるものと思えなかったとしても、神は御子イエスをお与えになるほどにこの世を愛しておられる。キリストイエスに表された永遠の愛をもって、神は私たち一人一人を愛してくださっていると聖書は告げているのです。福音は私たち一人一人に生きる力を与え、社会を変える力があるのです。福音と教会の主にある交わりは、世界を揺るがし変革する力を持っているのです。神の御国に生きる私たちは、利己的ではなく隣人の幸福を求め、この世の儚い富ではなく朽ちることのない天の富を求めて歩みます。イエスの弟子、イエスの忠実なしもべである私たちは、力で人を支配する生き方や他者から搾取する生き方ではなく、イエスが教えてくださったように互いに愛し合い、使い合い、分かち合う生き方をするように導かれています。そしてキリスト者は、終末において神がくださる報いと慰めを信じて歩むのです。マタイの福音書5章で主イエスはこのように教えられています。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。主イエスは、義のために迫害されるものは幸いだ、神の祝福を受けている、天の御国はその人たちのものだからとおっしゃいました。その労苦は報われると約束されています。 ヤソンという人は16章のリディアのようにパウロの言葉を信じて一行を家に迎えたか、あるいは宿舎を提供した後に信じてキリスト者となったものと思われますが、パウロたちを迎えていたがために捕らえられ、裁判にかけられるという災難を被りました。ボートに家を取り囲まれ引っ張っていかれるというのはどんなに恐ろしい体験だっただろうかと思います。しかしヤソンたち、テサロニケの教会の信徒たちは離れ離れになってしまったパウロたちとその後も手紙でやり取りをして心でつながり続け、そして迫害に遭い脅されても信仰を捨てることなくキリストへの望みを持って忍耐し信仰を守り抜いたのでした。ヤソンの名前はローマ人への手紙の最後の挨拶にも確認でき、パウロの同路者の一人として紹介されています。そしてテサロニケの教会は第一テサロニケの1章8節に書かれていますように、パウロが去った後も良い働きを続け、このマケドニアとアカヤの地方全体における福音宣教の中心地となっていったのです。後にパウロと共に働くことになるアリスタルコとセクンドという人もテサロニケ教会の出身でした。確認してまいりましたように、今日の場面では終末論、神の報いを信じて生きるということが強調されていると言えるでしょう。ヤソンと兄弟たちはパウロの代わりにキリストへの信仰のゆえに捕らえられ裁判にかけられましたが、彼らは天の御国に生きる者として確かな祝福を受け報いを信じて歩んだのです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。福音のため、義のため、神様との関係に生きるために迫害されたり冷たく扱われたり損失を被ることがありますが、それらの犠牲や忍耐、愛の労苦は神に覚えられ必ず報われるのです。困難を覚えるときも、また生きづらさを覚えるときも、この世界すべてを支配しておられる神の祝福、備えられている豊かな報いを信じて生きる私たちでありたいと思います。お祈りいたしましょう。神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。私たちの福音は言葉だけでなく力と聖霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はパウロたちがテサロニケで人々に福音を述べ伝えた場面を読みました。福音を受け入れ、多くの人々がイエスをキリストとして信じる信仰に導かれる一方で、敵対する者たちからの迫害によってヤソンと数名の兄弟たちは捕らえられ訴えられるという災難を被りました。それでもテサロニケの教会は人々の脅しに屈することなく御言葉によって強められ、多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って歩み続け、忍耐強く信仰を守り抜き、天の御国の報いを信じて歩み続けました。そして福音に生きる彼らを通してマケドニアと周辺の地域一帯に福音が広がっていったことを覚えました。どうか私たちもあなたに召された御国の民として福音に生きるものとならせてください。困難の中でもあなたのご支配を信じ、天の御国に備えられた報いと慰めを信じて希望を持って歩むことができますように、聖霊の御助けをお与えください。 そしてテサロニケの教会のように私たちを通してイエス・キリストに表されたあなたの愛と福音の喜びが周りの方々に広がっていきますように祝福してください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。
ではお座りいただいたままで新聖歌102番主は命ををもって主を賛美いたしましょう。